どうもおはようございます。マイクです。時刻は朝7時を少し回ったところ。2025年12月22日月曜日です。この番組ゼンカストでは、今日もゼンで話題になっているトレンド記事を一緒にゆるっとチェックしていきたいと思います。さて、今日はお便り紹介はお休みで、その分がっつり記事を追いかけていきます。取り上げる記事は全部で5本、技術寄りの記事が多めなんですが、できるだけ噛み砕いてラジオで聞いても雰囲気が伝わるようにお話ししていきます。それでは早速1本目からいきましょう。今日最初に紹介するのは、最速最強のマークダウンコンパイラ作るぞという記事です。 Today、 マークダウンってエンジニアの方だけじゃなく、ドキュメント書いたりブログ書いたり、結構身近な技法ですよね。この記事の著者は、そのマークダウンを超高速でパースしてくれるコンパイラをムーンビットという言語で作ったというお話をしています。ポイントはインクリメンタルパースという仕組みで、文章を全部毎回読み直すんじゃなくて、編集した周辺だけさっと解析して前の結果とうまくマージする方式をとっています。その結果、ドキュメントがどれだけ長くなっても編集のたびのパース時間はだいたい10マイクロ秒ぐらい、とんでもなく早い世界を実現していると。面白いのが、全部のマークダウン仕様にきっちり準拠するよりも、エディタで気持ちよくリアルタイムプレビューが動くことを優先しているところです。コモンマークのテストはまだ全部は通していないけれど、 GitHub 風の拡張はしっかり対応していて、実際の開発体験を重視している。さらにムーンビットの Web アセンブリーバックエンドの性能の良さや、ビルドサイズの小ささにも触れていて、エディタ機能を Web でもネイティブでも動かしたいみたいな、クロスプラットフォームなユースケースにかなり向いてるよと高く評価しています。 AI とも対話しながら実装を進めたプロセスにも触れていて、 AI を相棒にしながら低レイヤーの高速実装をやるみたいな、今っぽい開発スタイルが垣間見える記事でした。続いて2本目、イベントソーシングから学ぶ削除をドメインの言葉で表現する設計という記事です。ここでいう削除って、データベースのレコードを消す、あの削除のことですね。多くのシステムだと削除フラグってありますよね。フラグが立ってたら消したことにするみたいな。でもこの記事では、その何でも削除フラグで済ませるのはアンチパターンじゃないかと問題提起をしています。なぜかというと、ビジネス的には大会、一時休止、バン、誤登録だったので取り消しなど全部意味が違うのに、技術的にはただの deleted equal true でまとめちゃうと、後で分析したり仕様を理解したりするときに何が起きたのかわからなくなってしまうからなんですね。そこで紹介されているのが、イベントソーシングと CQRS の考え方です。書き込み側では、大会した、バンされたといった意味ごとのイベントをしっかり記録する、型レベルでもこの状態のユーザーにはこの操作はできないといった制約を持たせてバグを防ぐ、一方で読み込み専用のビューは用途ごとに自由に設計して、全会員検索用、大会者の分析用、有料会員向け API 用といった具合に分けてしまう。その上で削除フラグにするか物理削除するか別テーブルに移すかは、そのビューの用途に合わせて選ぶという発想です。記事のいいところは、イベントソーシングを採用しないプロジェクトでもこの考え方は応用できるよとちゃんと踏みとどまってくれているところで、削除を状態遷移として捉える、書き込みと読み込みで削除の扱いを分ける、技術用語じゃなくドメインの言葉でモデリングするという3つの視点はどんなシステムでも役立つよとまとめています。3本目は、プリスマセヴナが辛くてアトラスプラスカイセリに移行したチャーソーベタオーツ環境での実践という記事です。これはタイプスクリプトやリアクトあたりを触っている方にはかなりリアルに刺さる内容じゃないかなと思います。著者はリアクトルーター V7 と Tarsal という SQLite 互換の分散 DB、 それから Betamesh Auth という認証ライブラリを組み合わせた環境で Prisma Nano を使っていたんですが、これがなかなか大変だったと。 SQLite 系ではドライバーアダプターが必須になったり、設定が複雑化したり、 Tarsal 用の CLI サポートがなくて、マイグレーションを自前で面倒見る必要があったり、生成されるコードの量も巨大になってしまったりと、だんだん開発体験が重くなっていったそうです。しかも実測でパフォーマンスもあまり良くなかったということで、思い切って構成を変えています。そこで選ばれたのがスキーマ管理を担当するアトラスと、クエリを書く側を担当するカイセリという組み合わせ。アトラスは SQL ファーストでスキーマを宣言的に管理できて、しかも Tarsal 公式サポートあり、カイセリは TypeScript で書ける軽量なクエリビルダーで、余計な巨大コードを生成しない。Prisma スキーマから SQL、DDL を出して Atlas でマイグレーション管理し、カイセリとカイセリコード順で型情報だけうまく取ってくる構成にすることで、生成コードは1万行以上から100行ぐらいまで一気に減ったそうです。依存関係や設定もだいぶスリムになって、エディタの動作も軽くなり、実行時パフォーマンスも向上したと。面白いのは Prisma がダメという話ではなく、このスタック、この要件だと Atlas プラスカイゼリの方がフィットしていたという結構フェアなまとめ方をしているところです。 Prisma で辛さを感じている人も、逆に Prisma は快適だけど SQL ファーストな世界も気になっている人も、選択肢の一つとして読んでみると判断材料が増える記事になっています。4本目は Go のテストにおけるフラグパッケージ活用 Tips という記事です。 Go を書いている方ならおなじみの Go テストコマンドですが、その裏でひっそり活躍しているのが標準のフラグパッケージ。この記事ではそのフラグをテストで便利に使うための具体的なテクニックがまとまっています。やることはシンプルで、普段のメインパッケージと同じようにテストコード側でグローバルなフラグ変数を定義しておけば、 Go テストが自動的にフラグ .parse を呼んでくれるので、追加の処理なしで Go テストアップデートみたいなオプションが使えるようになるという話ですね。活用例がいくつか紹介されていて、例えば Golden テストでの利用、期待値ファイル、いわゆるゴールデンファイルや ReadMe をアップデートフラグ付きでテストを走らせた時だけ自動更新することで、普段は厳密に比較、仕様変更する時だけ一括更新という運用がやりやすくなります。他にもデバッグ用フラグで詳細ログを出したり、ドライランモードで副作用を抑えたり、重いテストの実行時間をもっと細かく制御したり、SIMD みたいな実験的機能をオンオフするフィーチャーフラグに使ったりと、ローカル開発での検証を柔軟にする例が紹介されています。面白いのは、これは CI をケアに振るためのテクニックというより、開発者が自分の持ってた確認するとダークワークデータマネスを位置づけているグルーズゲッツデストレンツ Go テストキャリブレートみたいな、テストだけど半分はツール的に動くコマンドを用意しておくことで、ワンライナーで便利スクリプトを呼び出せる。その発想が Go らしいシンプルさと相性が良くて、読んだらすぐ試したくなる Tips 集になっています。そして最後5本目の記事は、 Timee の1200万超ユーザーを支える認証基盤を Go と Ori Hydra で作っている話です。 Timee といえばスキマバイトのサービスで、ワーカー向けのユーザー数が1200万人を超えているというかなり大規模な環境です。この記事ではそのワーカー向けの新しい認証基盤 Worker IDP をどう設計しているかが紹介されています。 OAuth2 や OIDC 準拠で、かつ将来の拡張も見据えた設計にするため、認可サーバーの役割は OSS の OV Hydra に任せつつ、認証ロジックやユーザー管理は Go で書かれた IDM バックエンド、ログイン画面と BFF は React Router V7 で作ったIDM フロントエンドが担当するという役割分担になっています。プロトコル周りのややこしいところは Hydra に任せつつ、 SMS 認証などサービスとしてどう体験を作るかの部分は 自在で柔軟に設計しているのがポイントですね。インフラ的にも工夫があって、ハイドラとバックエンド、フロントエンドを同じドメイン配下 ECS 上に集約することで、クッキーの扱いを安定させています。既存システムからの移行も一気に切り替えるのではなく、タイミー側の DB と IDP 側の DB への二重書き込みをしながら段階的に進めている。その際に共通のドメインモデルを使うデータ整合性チェッカーやビジネスルール検証ツールを用意して、古い DB のスキーマ差やデータ品質のばらつきを吸収しつつ、移行中のズレが起きていないかを継続的に監視しているそうです。今後はカナリアリリースでの慎重な切り替えやパスキー対応なども見据えていて、大規模サービスの認証をどう安全に進化させていくかのリアルな知見が詰まった記事になっています。認証基盤に関わっている方はもちろん、マイクロサービス化や大規模リプレイスに関心のある人にも参考になるポイントが多い内容でした。というわけで、今日の全カストは全部で5本の記事を駆け足で紹介してきました。おさらいすると、まずは超高速なマークダウンコンパイラーをムーンビットで実装した話、続いて削除という行為をちゃんとビジネスの言葉で表現しようというイベントソーシングと CQRS の設計の話で、3本目は Prisma 7から Atlas Plus カイゼリへ移行して SQL ファーストで軽快な開発体験を取り戻した事例、4本目が Go のテストでフラグパッケージを活用してローカル検証をもっと便利にしようという Tips 集、最後はタイミーの1200万超ユーザーを支える認証基盤をオーライハイドラと Go でどう作っているかという大規模な実践例でした。気になった記事があった方は、この後ショーノートにタイトルやキーワードをまとめておきますので、ぜひじっくり本編も読んでみてください。そしてこの番組全カストへの感想や、このテーマ深掘りしてほしいといったリクエストもどしどしお待ちしています。あなたの一言が次回の内容を決めるヒントになるかもしれません。それでは今日も良い一日をお過ごしください。お相手はマイクでした。また次回の全カストでお会いしましょう。バイバイ。